皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
そして今回も先週に引き続き、神奈川県で福祉作業所のマーキュリーを営んでいらっしゃいます津田様にいらしていただいております。津田さんよろしくお願いします。
恥ずかしいです。
津田様よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、津田さんのちょっとこれ1回目を必ず聞いてほしいです ね。先週の回をちょっと本当に
いろんな扉が開きましてね、私たちも知らなかったことがいっぱいあった。
コスプレイヤーで、ファッション甲子園もみたいな、なんかいろいろアパレルも作る、医療もみたいな、なんかこうとにかく多彩な方なので、
ちょっと大きく言うとデザインファッションの道と医療とか福祉の道の2つの津田さん AB があって、それぞれでキャリアがあってセレクトショップで、でもそれが今一つになってマーキュリーという作業所を作って、そこではまあデザイン、まあ、従来の作業所のイメージを私はすごい大きく覆されたんですけれども、デザインの観点を持って新しい仕事を作っていく、しっかりした対価を作っていくことを今されている。そのあたり今回ちょっとより掘り下げて、
でちょっともうちょっと私マーキュリーの解像度を上げたくて、その利用者さん、まあ、20代後半から30代前半ぐらいの利用者さん20名ぐらいいらっしゃいますっていう情報を得たんですが、なんかその障害の種類というか、どういった利用者さん、何を抱えていらっしゃる方たちが多いのか、ちょっと詳しく伺ってもいいですか。
もちろんです。ありがとうございます。今多分よく聞く言葉になってきたと思うんですけど、発達障害ってキーワードがあると思うんです。大人の発達障害とか、今治るようになってきたので、薬がね良くなったからよりこうフォーカスされてて、どんどん良くしてこうって流れがあると思うんですけど、
発達障害も私結構言葉だけ知ってて、具体的にどういう症状というのか、どういうものなのかあまり実は分かってないんですが、
人間の能力ってこう、なんとなく付随してこういうことができる人ってこういうことができそうみたいなのってあると思うんですけど、意外とバラバラなんですよね。こう言葉を聞いて理解する力と、例えば喋る力って全然違ったりしていて、理解はできるけど話せないとか、おしゃべりだけは上手だけど実はその言葉の意味は理解できてないとか、そういうこうバラバラ、
なるほど、
それぞれの能力の、アンバランスさ、例えば喋れないけどめっちゃ物作れるとか、でもそうすると理解できてるかどうかわからないから雇うが怖いみたいな、
なるほど、
はい、とかっていうのもあって、そういうのが発達障害って言われてるんですけど、なので発達障害の方は自分たちのやってる内容としてはすごく相性がいいのか増えました。で、といわゆる従来のなんか、よく聞いた精神障害とか身体障害、知的障害ってある中で、うちはね発達と知的が多いですかね。で、あと精神障害の方たちも今、結構振り分けられてきてる中で、元気になっていくと、普通の企業で働けるようになっていく方が多いので、作業所としては知的障害と発達障害の方が多いですかね。
なんか以前別の取材をした時に、やっぱりその企業が障害者雇用の比率を上げていかなければいけないっていう時に、なんかよく企業はその身体障害の方に目が行くので、バリアフリーとかそういう車椅子が通りやすいとかそういうものに投資しがちだけど、実は障害者と一言に言ってもなんかうつ病とかで仕事ができなくなって休んでいた人たちとかも、マーキュリーとかの利用者候補の一人ってことですよね。
そうですね。結構うつ病とかは生活習慣で治る部分とか、投薬で治る部分とかもあるので、長くうちでずっと働くというよりかは、先ほど前回でお話しした就職していく人たちの中だと、そういう方たちは多いかもしれないです。もともと乗ってる能力が高いので、そこが元気になって働いていけるっていう。
その津田さんと出会った SFDA サステナビリティブルデザインファッションアワードに応募されて、私がセミナーさせていただいてるんですけど、今もその審査員私やってるんですね。で、最近思うんですけど、それを始めたことによって、いろんなそのこんな風、全然障害って私たちが目で見て理解できるもの以外もたくさんあるんだっていうことが、応募する人たちはみんなそれをなんか何かしら関係している方が多いので、その審査を通じて知ることが多くって、でその中で結構多いのが、最近この情報型っていうところにやっぱりこう それが大きなストレスとなって受け付けられない、うん、だから自分を守るっていう方向でこう自分のなりの殻を作ってっていうことの精神的な障害っていうことがをテーマにする方がすごく増えているんですよ。
そういうのもあるんですね。
だからそれってでも全然わからないじゃないですか。私が今情報型に関して大変ストレスを感じてるって多分見た目的には分かりにくいじゃないですか。だからそういったことの何でしょう、境界線って難しいですね。
いや多分境界線はないと思います。ないですよね。あとその、まあ、自分はこの仕事をしてからいっぱい考えた中でそもそも答えがないものに答えを求めすぎてるっていうのは感じたりします。まあ、例えばですけどそれこそ今このサステナブルっていうものに対してもちろんやった方がいいし、はい、やるべきだけど別にそうじゃないものあっていいよねっていうのも一つの答えのないものだと思うんですけど、なかなかよくできた日本の教育の中で一問一答で答えが書いてあるじゃないですか。でどちらか答えが出るはずだと信じて高校生ぐらいまではなんか生きていくんだけど、でもいざ社会に出るとそのなんていうんですかね、社会の矛盾とかそういうこう何もかもが正しいと言った時にじゃあどの目線から見て正しいのみたいなのとかって混乱しちゃう気持ちっていうのは私はすごく思うし、
そうですよね、
感じるのはでも普通だと思うんですよね。
そうですね。
それをある意味多くの人は、まあ、気にしないでいられる、例えばサステナブルなことしたいって言いながら別にペットボトルの水変えるみたいな、でペットボトル別にゴミ箱に捨てられる、でもそれが一個一個気になっちゃったらもうどうしたらいいか分かんないっていうことになっちゃうと思うので、そのグラデーションの中でなかなかこう答えが出ない方たちっていうのはいるし、実際にそういう方たちとなので先ほどマーキュリーの役割の中でちょっと仕事の話いっぱいしたと思うんですけど、はい、そういう、こう混乱を紐解いてあげるようなのとかもあります。面談っていうんですけど、私たちなんかこういうトピックについて扱いたいんだけど一緒に考えようかって言って、で答えは出してあげないんです。なので自分の中の答えを見つけることが多分社会で必要なので、
利用者さんとの面談、
はい、
どういう面、例えばどういうことですか。
例えばですけど分かりやすいところでいくと例えば親との関係性がすごい難しいみたいなところとかに、
そこもそういう
会話をするんだ、
やります。当然理想的な親でない、そして理想的な子でない自分とかっていうのももちろん私たちの中でサポートできるようなこともあれば、もう専門的な本当に医療機関につなげた方がいいっていう方もいらっしゃるので、ただその入り口として日々週5日来てくれてる中で信頼関係がある中でその、まあ、紐解いていくのの入り口を一緒にお手伝いしたりとかっていうのもありますね。
それとセレクトショップの接客はほぼ一緒、ざっくり言うとね、近しいみたいなことを前半でもおっしゃってたじゃないですか、はい、接客と、はい、そういう感覚、対人、
はい、なんかセレクトショップに来るお客さんって私はちょっと変わった、その変わったっていうか海外のものが多くて、そのどこでも売ってるスタンドのものがお店の半分、残りの半分が一点物みたいなお店だったので、それを買いに来るお客さんって何かしらその自分の中でのもう本当に単純に楽しい買いたいみたいな方はいいんですけど、そうじゃなくて目的があったりどう見られたいとかあったりみたいなのとかを一緒に紐解いてたのと感覚的には一緒かもしれない。
面白い見方ですね。
面白い、本当もう本当視点が面白い、
面白いと、
その面白いマーキュリーで今具体的にどういう取り組みを、はい、出して差し支えない範囲でこういったブランドさんとやっているとか、は
い、ありがとうございます。
先日私がお伺いした展示会とか、はい、いいですか、聞いて。リバースプロジェクトさんとは今どんなことやってるんですか。は
い、ついこの間来ていただいた展示会だと、はい、エアバッグをアップサイクルしてるプロジェクトに一緒に参加させていただいていて、エアバッグがどうしてもこう再利用していくときに端材がたくさん出てしまうっていうのが悩みの一つで、その端材をもう一回新しく布にするっていうところでパッチワークがしてほしいんだけど、なかなか国内でそういうのやってくれるところがないっていうふうなご相談を受けて、多分うち得意ですよってお話しして、なのでそこでパッチワークした布を、納品させていただいて、でそれを次の作り手さんが
服にしていただいたり、アウターとかになってるの、
はい、カバンになったりしてました。
オートクチュールよ、ほとんど
間違いないです。
なんかどっかに ある、なんか写真とかあるんですか？
あ、あります。
みたい。
みんな黙って下見てくださいって始めるからあのどうぞリスナーの皆さんも、はい、あの検索で、うん、リバースプロジェクト、まあ、エアバッグ自体はあのリバースプロジェクトさんずっと使ってらっしゃるものだけれども、それの端材を使った、アウターとか靴みたいなのを検索すると、すごいね、一個一個のピースがめっちゃ、マーキュリーのホームページにも出てます。
マーキュリーのホームページ、エアバッグだから全部真っ白、
まあ、ナイロンですよね。
これが染色した真っ黒。さっき言ってたハンドメイドはこの周りがですね、あ、ちょっと写真あれなんです
けど、ちょっとみんなこのとかやめて、
あの聞いてる人分かんないから、ちょっと調べて見ていただくとして、はい、
そう、でも1個のピースがすごい小さいピースもあるから、はい、それをこうつないでいくと重くもなっていくだろうけれども、重くなりそう、なんていうかこうガラッとしてもなんか成立、ちょ見てください、皆さんがそうっていうこととかをされたり、はい、あとどんなこと、どんな、それをつないでくれた、
はい、
草木さんっていうかすごく個人的な、うん、草木さん元気がとかもありますけれども、はい、ちょっとこれ草木さん置いといて、他どんな仕事、短冊、七夕とかやった、
違う、なんだっけ、夏祭りとかもやりましたし、あの全然ファッションじゃないんですよ、それはデザインの方で、うん、あのイルミネーションを作ったりしました。
イルミネーションを作る、
はい、あの、まあ、そんな今度でコロナ禍に開業したので、うん、なんかこう何でもやりますっていうスタンス、デザインファッション何でもやりますって言い続けた結果、あの商店街のイルミネーションを作る仕事とかいただきました。
へー、そう、そっか、誰かが作ってるんだよな、ああいうものも。
そうだよね。
そうだよね。
そうですよね。
これなんですけど、
今私たち写真見て、いや、めっちゃ華やかなイルミネーションですね。すごい、
このなんかティーカップ、
え、すごい、
はい、の
かわいい、
ありがとうございます。
ティーカップを逆さにして、
穴を開けて、
穴を開けて、
線を通して、
線を通して、
シュリンクしてみたいなことをして、でこれ一個一個手作業じゃないと作れなくて、
あ、すごい、
何個だったかな、
シーリング、
2000、2万球やったはず
でした。マーキュリーだけで、
はい、
すごい、どういうこと、
2万球作ったはずです。これ
すごい時間かかりません？それは、
多分3ヶ月ぐらいかけました。
3ヶ月でできるんです、
はい、それは誰がデザインしたんですか？
これのデザイン自体はなので、自分の友人というか知人がもともとイルミネーションをやってて、でイルミネーションってそのただ巻くだけじゃなくて自分たちのオリジナルのイルミネーションを作りたいんだよねみたいなことをもともとあったんだけど、なかなかそのなんていうんですか、そういう人が見つからないというか、うん、その本業もやんなきゃみたいなところで自分の手でやるのは無理だっていうところから、
あ、じゃあある意味ヘルプという形で入ったんだよね。
はい、なんか仕事をもらうときに、はい、その利用者さんの特技というか、はい、得意不得意みたいなのがもうすでに頭に入ってる状態で受ける受けない決めるって感じなんですか？
そういう意味では、なのでマネージャーです。
なるほど、はい、うちの人たちこういうことだったらできるなみたいなのが、
はい、っていうのはやっぱりちょっとなんとなく やれそうみたいなビジョンはあって受けます。何々くんと何々くんができそうだから何ヶ月ぐらいあればできそうかなみたいな気持ちで受けてます。
すごい、だって集中力いる仕事だし、はい、きっと同じ作業をずっと繰り返すわけじゃないですか、はい、私できないかと思って。
でもだからめっちゃ励ますし、うん、めっちゃ温度感は高くいきます。もうほぼ、ま、祭りです。
祭りのような、はい、職場環境なんですね、
はい、いやいや、もうこれ、いや、もうやっぱだんだんみんなしんどくなってくるじゃないですか、うんうんうんうん、なのでなんかしんどいのは分かってるんだけど、でもこれがもう電気ついたら超感動するからやるよみたいな、なんかそういうこう、
なるほど、
もう
親方
あ、まあ、そんな本当にそんな感じで す,
そうです、ね、
やるよっていう、
決めたよね私たちみたいな、
目標に向けて
やりきるぞって
駆け抜けようっていう気持ちを、なるほど、なのでなるべくポジティブな気持ちでこう施設の中を満たし、
あ、素晴らしい、
それに向けて一丸となって頑張ろう。あ、でもそれはすごい大事にしてます。どんなプロジェクトでも、どんな能力の人でも参加できるはね、結構大事にしてます。その絶対にどこかにやれるポジションを見つ、もうこの人無理だ、 やりたくないはいいんですよ、
うんうんうん、
でもやれないなって思ってね、受けるのはねちょっとダメだなと思ってるので。
でも仕事じゃないですか、ある意味、だからこうやっぱ完璧さみたいなのも求められるじゃないですか、はい、できないかもと思うところもできるところを探す。
そうだから でも例えばですよ、あの先ほどおっしゃってくださったそのミシン怖いじゃないですか、うん、でも例えばミシンの下糸巻くだけだったら絶対手怪我しないじゃないですか。
なるほど。
で下糸だけだったら間違ったとしてもほどけばいいし、まあ、もちろんね練習、それは練習は必要だけど、参加したいと思ってくれた時にそこの部分はあっていいと思うし、例えば永遠に手縫いの針に糸を通しといてもらう、でステッチが綺麗な子が縫っていくとかでもいいんです。
それはやりたいんですか、そのステッチを通す人は。
ね、参加したいっていう気持ちは結構あります。あ、参加したい
か。そっか、分かるな。でも
なんかね、自分ができないことはみんな分かってるんですよ、どっかで。その自分の能力が足りないっていうことは分かってて、だからね練習したいって子もいます。でそれはお給料出ないけどいいなって聞いて、本人がいいって言えば練習して上手になってから参加してもらうとかもあります。
オーケストラの指揮者みたいですね、親方って言いましたけど、さっき、なんだろう、はい、そこを覚えを上げてみたいな、常に全員のやりたいとやれるを理解しながら受注をして発注を受けて、すごい工程表すごそうですね。
ね。
だこえ、なんかあの途中で投げ出しちゃう人とかいないんですか。
ね、多分それはちょっと私が怖いのかもしれないね。その
怒るというか、そういう甘えてもいけないじゃないですか、やっぱ働いている以上、うんうん、それをどうされてるのか、マネージングされてるのかなと思って、
でもなんかやっぱり、まあ、熱量にこうやられるみたいな部分ってあったりするのは多分少しあって、うんうん、なので流されてみんながある意味、まあ、なので最終津田さんのために頑張るゾーンの人たちがいます。
あ、最終ゾーンがいるんだ。
最終あの、うん、もう私のために頑張ろうっていう。
なるほど。 なんかもう泣いちゃう私。すごい全力で生きてますね、津田さんね。
なのでだから で甘えちゃう子もいるし、うん、でなのでそういう意味だと、うんうん、スタッフの中で役割分担はあって、はい、そうだよね、しんどいよねを聞いてくれるスタッフっていうのもいます。
なるほどなるほど。
へえ、これは全企業というか全マネージャーが学ぶべきこと
ですね。いわゆる組織としてすごい素敵っていうか理想的ですよね、
うん、まあなんかあのよく父親役って自分のこと思ってるんですけど、
母親役ではなく父親、はい、
なのであのうちの施設の中のスタッフの中だとやっぱ母親役をやってくれる人たちもいて、母親がいるから安心して父の葉っぱかけられてて手痛いなって思いながらも、まあ、やり続けてくれるっていうのは、まあ、ある意味ちょっとなんて言ったらいいのかな、なんか昔の家族ですよね。うん、っていうところはあるかもしれないです。
まあ、さっきあの木村さんからもあった工程雇用率を引き上げようみたいな世の流れの中で、まあ、こう障害者施設と企業の関係も急に話変わったんですけど、ちょっと変わりつつあるんじゃないかなと、なんか話聞いてるの結構話題に出るんですよ、うん、周りでも。そういった機運は感じますか。
実は結構相談を受けることもあったりして、でただねやっぱりその怖いっていうのは当たり前の気持ちだと思うんです。一回こう雇った人がうまく機能しなかった時のこととかって、うんうん、やっぱりこう企業は怖くなっちゃうと思うので、なので結構事前にご相談を受けたりとかっていうのもありますし、でそういうのはあの行政はもちろんすごい頑張ってはいたりはするんですけど、なので現実としては本当に仕事として安全なものを切り出してお願いするっていうのが今やっぱりまだあのみんな夢はあるし、もっともっと参画してほしいという気持ちはあれど、やっぱり失敗のリスクみたいなものの中で比較的簡単な作業が切り出されてるっていうのが一個現実としてある。で、あとは高い能力を持ってる人たちはね、障害者雇用を目指さないっていう現実もあるかもしれないですね。
うんうんうん、
障害があっても別にみんなオープンにしなくてはいけないわけではないので、はい、やっぱりやりたいことがあるから、あのクローズっていう言い方が私たちの業界だとあるんですけど、はい、オープンっていうのが自分の障害をみんなに伝えて就職する、でクローズっていうのが自分の障害を伝えずに就職するっていうのがあって、
なるほど。
なのでクローズで就職されていく方っていうのも結構います。
企業によってはクローズドをオープンしてくださいっていうニーズもあるみたいです。
あると思います。
それをやっぱりその人数にカウントすることができるからみたいな、
うん、あると思います
。ありますよね。なるほど。まあ、あの障害者雇用と施設 との協業っていうのは、はい、多分企業との関係でも全然違うじゃないですか、はい、まあ、人を送り出す、はい、送り出すこともあるんですよね、はい、あの企業にね。
一応ですね、定着支援っていう言葉があって、はい、あの私たちのようなその施設から出身の方たちっていうのは、就職してから半年間っていうのはスタッフが必ず見ますよってなっていて、その後最大3年間は間に入って企業様のニーズとご本人のニーズっていうのをこうマッチングさせるためのお手伝いとかっていうのはあったりします。
マーキュリーが間に入りコーディネーター的な役割を果たすっていうのも、はい、良い企業にとの関係値結べている例としての共通点みたいなところってありますか？
ある程度自由度があることっていうのはあるかもしれないです。
自由度
っていうのはこう例えば、まあ、納期とかあとは、まあ、予算とかもあると思うんですけど、うん、いろんなこうもう絶対こうしてくださいみたいなものを 100% 合わせていくっていうのは現実的には難しくて、うん、例えばそのさっきの中で、あの時はパッチワークのものを仕上げる時に多分上手になるまで少しこう時間がかかるから早めに練習用の材料を入れてほしいとかってお願いしたんです、うん、その製品ではなくて、うん、でそこの工賃は取らないので練習させでも実物で練習したいってことを伝えて、うん、まあ、
リバースプロジェクトの
時で、
はい、うん、
なので些細なことなんですけど例えば色が違うから分からなくなっちゃう人もいれば、素材の硬さが違うから分からなくなっちゃうとか、うん、そういうこういろんな可能性があるので、はいはい、そういったところを潰しておきたいなって思うのでそれをお願いしてなのでそうさせてくださいとかっていうのを企業様の方もご理解いただいてそういったところを一緒にやるとかってしていただけるとやれたりとか、
なるほど、
あとはうちでやるとこの例えば、まあブランケットステッチっていう技法があるんですけどじゃなくてこの縫い方だったらもうちょっと安くできますよとかこういう風に早くできますよとかなんかそういうのとかもいくつかこちらからデザイン的に提案させてもらってとかっていうので少しそのゆとり相談できるゆとりがあるといい形に、
うん、時間的にも、うん、仕上がりのキャパシティ的に、はい、キャパシティというか質じゃないと思うんですよやり方みたいなところですよね、
はいはい、すごい単純な話例えばトートバッグをいくつ作ってくださいってなった時にマチの仕上げ方が仕様が決まってると縫える子が2人ぐらいしかいないんですけど、うん、
それはなんでですか？
斜めが上手に縫えるか縫えないかがあって、
なるほど、
でマチの底上げをそのまま上げてやるやり方があって斜めを縫わないやり方があるんですけど、うん、これに変更してよければ結構月の生産数上げられますみたいな。
いやまた言いそうだけど津田さんすごいですね。
いい、
みんなのできるできないのできるできないのなんかディテールがすごいですよね。
ありがとうございます。でも本当にそういうことなんです。でそこぶっちゃけ企業どっちでもいいと思ってる場合もあるじゃないですか。その町が3センチならどっちでもいいよみたいなこともあればやっぱり同じじゃなきゃ嫌だっていう方もいらっしゃるので、なんかそこが少しゆとりがあるとこちらもスピードも質もなんか担保できたりとかするので、なんかそういうやりやすいやり方みたいなのを一緒に考えてくださるとなんかすごく助かったりはします。
なるほど。サステナビリティって環境とか自然環境って語られるケースが多いんですけど、まあ、人もその一部じゃないですか、はいはい、で今ようやくここにちょっとフォーカスがだいぶ当たってきている感じもあるんですよ、はい、全体的に。この人、津田さんから見てファッション業界のこの人っていう部分から見るとなんか足りてないなと思うところとか、こういうことを取り組んだらいいんじゃないかなみたいな、なんかちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけど、はい、なんかありますか？
そういう意味だとうちの施設ってもともと大手の、デザイナーをやってた方とかが子育て退社で社会復帰まだ子供ちっちゃいみたいなので、多分でただ施設なので一応4時とかには上がれるんですよ、
うんうんうん、
なのでママさんとかあと、
あ、そういうこともいらっしゃるんですか？
はい、なので利用者さんじゃなくて、うんうんうん、施設のスタッフ側でいわゆる女性のセカンドキャリアって言い方でいいんですかね、社会復帰するための一つのステップとして、うん、なので素晴らしいキャリア知識能力持ってるけど残業は難しいし、
うんうんうん、
例えば急なお休みありますと、でも別に納期にゆとりがあればそれでもいいし、能力は素晴らしいの で、
うん、
でそういう方が一緒にやってくれてるので あ、そうか、そういうところ、これはだからやってみて分かったことなんですけど、
うんうん、
求人を出すとそういう方が
いらっしゃる、
てくださって、あ、すごいと思って、もともと縫製工場でデパートに納品してたものを縫ってましたとかっていう方とか、
あ、なるほど、
帰ってきてくれるんです
よ。心強いですね、それは。
そうなんです。へ、それはで、だからここ、こういう風にしたら簡単よとかも知ってて、で、じゃあそれ何々さんも縫えるようになるねみたいな、そういうスタッフの会話もあって、
いい、
で、そういう意味だと、なんかこう福祉施設という、まあある意味なんていうのかな、 そういう器だから、
うんうんうん、
フルタイムじゃない方も一緒に働けて、で、彼らの素晴らしい能力をそのハンデのある方たちに伝えていくっていう、で、そこで作業分解していくことで、なんかね、こう新しい、あ、これすごいいいことできてるなっていう感じはやっぱりあって、
うん、なんかやってみて気づいたんだけどって言葉、なんか5分に1回言うじゃないですか。確かに、確かに。いっぱいあるんですね、やっぱね、やってみて気づいたことがね、
はい、なんかもっと福祉っぽい人が働きに来るのかなって思ってたんです、求人普通に出して。でもそうするとやっぱりそうじゃなくて、なんか、まあ、そういう人はある意味もっと、
でもそれ津田さんが仕事作ったからです
よ。あ、まあそうです。
あ、でもそうですよね。今までのそこにはそういう仕事がなかったから、うん、だけど仕事を作ったんですよ。
いや、そうなのかもしれない。そう思うと、なので、まあ、技術とか技法とか、例えばその地方とかで、うち田舎が岡山なんですけど、そういうところでこういわゆる内職でやってたっていうのも、はい、高齢の方がやれないよみたいな技術とかも別に施設で一緒に高めてってやるとかもできたりとかするので、そうなんです。でそういうのって大きい道具必要なかったりとかもするんです。うんうん、
なるほど。
なのでね、そういう意味では人のサスティナビリティみたいなところに対してはすごくできることはね、福祉施設は多いと思います。
確かに、
ゆりかごというか、なんかこう器がでかい、
うんうん、そこはね、いいなって思って、これもっと頑張りたいと思ってます。
なんか本当いろいろな形の協業がありそうですよね。うん、いいのいいの。
初めてマーキュリー、うーんとコロナからだから7、8年目ですか。
はい、
ちょっとこれからのこともお伺いしたくて、
はい、
ぜひファッション業界ならずとも、みんなにこんなことをやりたいから、うん、こんなこと一緒にやろうでもいいし、
はい、
これやるぞでもいいんですけど。
ありがとうございます。やっぱり私は自分自身が夢を諦めないってことも大事にしたいと思っていて、熱量みたいなものはなくしたくないっていうのがあるので、世界で一番こうサスティナビリティとでも素晴らしいものが作れるアトリエみたいな形がどんどん大きくなっていったらいいなと思ってるので、お金も追いかけたいし、それこそ技術も追いかけたいしっていうところをこうみんなで作る、なのでブランドとか作って海外に出したりとか、そういうなんかこうもっともっとオープンで大きな夢を叶えていける器を大きくしていきたいかなと思ってます。
アトリエなんですね、存在としてはね。
うん、そうだと思います。なんかまあ障害の有無みたいな話の中で、ちょっと先ほど出た中だと、うちって多分職員と利用者さん の境目がほとんどないとは思います。その役割分担はあるけれど、うん、そのチーム感っていうんですか、
うん、
はすごくいい温度感で来ていると思うので、全体で一個の大きいものを作っていって、でそれがたくさんの人の心とか体とかをより良くしていくものになっていったらいいなと思ってます。
こんなもん作りたいとかオーダー余ってますみたいなないですか。今この辺得意ですとか。
なので結構コツコツ系得意です。
コツコツ系ね、
はい、
コツコツ系ね。
パッチワークだったりとか、
うん、手縫いもミシンも、
手縫いもミシンも、あとはそうですね、直線縫いが多いものなんかは結構できますし、ワンピースとかぐらいまでだったら作れるかな。ちょっとジャケットとかそういう複雑な立体になってくると難しいんですけど、比較的平面的な服作り、もの作りは得意なので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひ
ぜひ。いやー、面白かったですね。なんかないですか、言い残したこと。
なんだろう、なんかこうまあこういうことがねより広がっていったらいいなと思ってるので、で、私たちはその先ほどパートナーの斉藤と2人で立ち上げてしまったので、どこか大きいなんかこうネットワークとかがあるわけではないので、一緒に楽しくものづくりをしてくれる仲間がより広がっていって、
なんかいいなって。 投資したいっていうところも出てくると思いますよ。
ぜひぜひ
しますね、
はい、案外しませんかみたいな。
ぜひ
あぜひなんだ
ぜひ何でもあのフットワーク軽くどこでも行きます。あの最悪地球の裏側行きます。
最高だな。
本当に最高です。本当になんと元気になりました。
はい、
お話伺って
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この辺で本日のゲストはマーキュリーから、津田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。